今日は昨日と同じ箇所、ローマ人に手紙の手紙第3章の21節から31節です。このところでは信仰による義のことが語られています。21節のところに神の義が示されましたとあるわけです。神様がご自分自身が義である、正しいということを私たちにこの証明される、それは律法と預言者たちの書を通して明かしされるとあるわけですけれども、今日私たちは律法と預言者たちの書というのは旧約聖書を指していて、また今この読んでいるローマ人の手紙、新約聖書が加えられて、私たちは神様が義なる方であるということを明確にしていくことができるわけです。そして22節に出てくるイエス・キリストを信じることによって、この与えられる神の義、私たちは信仰によってこの神の義が私たちに与えられ、そしてそこに差別はありませんと見ることができたわけです。そしてこのことは27節のところを見ると、この行いの律法、この信仰の律法というふうに出てきているわけですけれども、新約聖書に入ってもこの律法というのはなくなってはいないということです。そしてすなわち私たちは今日も旧約聖書を読んでいる。じゃあところがこの旧約通りの生き方を私たちはしているかっていうと、決してそうではないということです。なぜならば私たちは礼拝に来ているのはどこか、旧約聖書の神殿ではないわけです。今私たちは教会に集まって神様を礼拝をしている。ですから私たちは旧約聖書に記されたこと細かいこの律法のことを全部守っているというわけではないわけです。それはまさに27節の前に出てくる信仰の律法ということであるわけです。もちろんこの律法自身が廃棄されたというわけではないわけです。むしろ31節の終わりに律法を確立することになりますとあるわけです。もう律法は実会によって代表されているわけですし、要約するならば神を愛する、そして隣人を自分と同じように愛する、まさにそれは愛の律法を行うということであるわけですけれども、しかし私たちは残念ながら行いによって律法を全うするということはできなかったわけです。なぜなら23節のところを見ると、すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができずという言葉があるわけです。神様の前には私たちはすべて罪人である。ですから私たち自身の行いによってこの律法を全うすることはできない。この手紙を書いたパウロ自身も、彼は素晴らしい人のようにして尊敬されていたわけですけれども、しかしテモテへの手紙を見るならば、私は罪人の頭であると彼自身も言っているわけです。そして心の内を見るならば、彼は決して正しいとは言えない。そしてその苦しみっていうのは後の7章で出てくるわけですけれども、両親の葛藤、それは私たちも悩むっていうことがあったのではないかと思います。しかし私たちは信じる信仰によって私たちの心の中にあるその罪が取り除かれる。24節にはこの神の恵みによりキリストイエスにある贖いを通して与えなしに義と認められるからですとあるわけですし、そして25節には、神はこの方を信仰によって受けるべきというこの言葉が出ているわけです。信仰によって受ける、私たちはこの信仰によってイエス・キリストの贖い、罪の許し、それを受けることができたというわけです。 そしてこの十字架贖いの恵みは具体的にはどうなのか、27節に、私たちの誇りはどこにあるのでしょうか、それは取り除かれましたという言葉が出てきているわけです。ここで誇りが取り除かれる、実はパウロ自身も彼には誇りがあったわけです。それはピリピ書に出てくるわけですけれども、彼はもうユダヤ人の中のユダヤ人、もうパリサイ人であり、そしてまた彼は律法学者、そして選ばれた最高法院のメンバーでもあった。ガマリエルの門下で学び、そして彼はもうその律法を一生懸命全うしようとして生きていた。しかし彼のその誇りはもうどこにあるのか、もうもはやない、それは取り除かれたということであるわけです。じゃあ何によって取り除かれたのか、それはイエス・キリストの十字架によって取り除かれたということであるわけです。もう彼は自分を誇りとする必要はなかったわけです。そしてまた自分自身を罪人だと言って卑下する必要も全くない。もう十字架によって一切そのような自分の内から出てくる個人的感情が取り除かれていく。そして私たち自身も実はその恵みが必要になるということであるわけです。残念ながら私たちは自分の力で信仰を全うするということはできないわけです。まさにそれも神の働きとなるということになるわけです。その十字架に対してはパウロは、私はキリストと共に十字架につけられた、もはや生きているのは私ではない、キリストが私のうちに生きておられるのである。ですから彼のその信仰というのは全く 100% もうキリストに委ねるということであるわけです。一切をお任せして、そして自分のうちにキリストが生きておられる、そしてその信仰というのはキリストが私を全うしてくださる、その信仰であったわけです。ですから28節に、人は律法の行いとは関わりなく信仰によって義と認められると私たちは考えているからですと彼は言っているわけです。もうもはや律法は存在しているけれども、律法の行いとはもう関わりがない、だから私たちは自分がクリスチャンだから真面目に、この生きなければならないとか、自分はクリスチャンだからもう礼拝に出ないといけないし、お祈りもしないといけないし、聖書も学ばなければいけない、もうそういう行いではないということであるわけです。そして、そのことは実はこの信仰によって義と認められる、それは30節のところを見ると、神が唯一ならそうです、神は割礼のあるものを信仰によって義と認め、割礼のないものも信仰によって義と認めてくださるのです。ですから私たちは自分が救われるときどうだったのか、教会に来てるから救われたというんだろうか、それとも聖書がよく分かってきたから救われたというのか、それともお祈りを一生懸命やるから救われたというのか、全くそうではないということです。もうそのような行いにはよらないで、ただイエス・キリストを信じる、キリストに全てをお任せする、そのことによって私たちは救われたということです。ですから今の自分のこの信仰生活と、そのイエス・キリストを信じますと告白した時の信仰生活はどうなんだろうか、今のような信仰を持って私たちは受け入れただろうか、おそらくそうではなかったと思います。信仰のことをよく分かってない、十分ではない、でもそれでも信じる、その信仰をなんと神様は私たちを受け入れてくださった。ですから割礼のあるものを 信仰によって義と認め、かつれのない者も信仰によって義と認めてくださった。もうその人の素晴らしさとか、その人がどういう生活をしているか、そうではないということです。もう全く 100% 神様の憐れみ、そしてまたこのイエス・キリストの贖い、地によるなだめの捧げ物、それによって神様は私たちを受け入れてくださった。もう 100% 十字架の罪の許しによって私たちは許されたということであるわけです。だからその信仰というか、私たち自身の存在価値っていうのは、今のもう何十年信仰を続けた私たちのその姿と、あの十字架の上でパラダイスに行かれた時には私を思い出してくださいと言った強盗と何ら変わりはないということになるわけです。ただイエス・キリストのその贖いによって、地によるなだめの捧げ物によって、私たちは罪が許された、神のことを責られているということであるわけです。しかし31節を見ると、それでは私たちは信仰によって律法を無効にすることになるのでしょうか。決してそんなことはありませんと神様は言っているわけなんです。だから私たちによって決して律法が恥ずかしめられるとか汚されるってことはない。まあ時にはあの人はあれでもクリスチャンなんだろうかと思われる人がいるかもしれないわけです。じゃあ自分はどうなのか。 100% 律法私は全うしてますと言えるような、果たして人がいるだろうか。ですからもう私たちは律法は存在してますけれども、21節にあった律法とは関わりなく、私たちはイエス・キリストの十字架によって贖われた、罪が許された、神のものとせられたということであるわけです。ところが31節の終わりに、律法を確立することになりますっていう言葉が出てくるわけです。もう律法とは何か、もう愛の律法である。神様を愛し人を愛する。ですから罪が贖われた人の生き方は何なんだろうか。それは愛が中心、愛が第一ということであるわけです。よく言われるのは、あなたの動機は愛なのか、それとも自分の欲なのか、そう、それが日常の生活で問われているということであるわけです。自分の内から出てくるものが、それがイエス・キリストの十字架に根ざした愛から出てくるのか、それとも自分がこうしよう、自分はこう思う、自分の思いが正しいからということで出てくるものか、それは私たちがイエス・キリストの十字架の前に出てくる、神の前に自分自身が出るときに、それは明確なものとなっているわけです。何よりも私たちは自分自身が主の御前に出させていただいて、本当にこの十字架から出てくるものであるのか、それとも自分の内側から出てくる自分の欲なのか、そのことを体験させていただき、知らしめていただいて、ますます主の御前にへり下り、そしてまた主に従い、主に仕えていく、そういうものに私たちはならさせていただきたいと思います。